こんにちは。クローブを大量買いしました、桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そう、クローブって聞いたことありますかね。ハーブとか、あとはアロマオイルとかであるんですけど、原型はちょっと可愛い木の実みたいな、すんごい強い香りがするんですね。つぼみなんでしょうか、あれは実なんでしょうかね。日本では長寿って言ったりもするそうです。で、これはですね、実はあるお店の店長さんから聞いた情報で、すんごいいい情報だったんですよ。夏になると日本本土で巡り会いたくないけれども出会ってしまう、あの黒いテカッとしたいわゆる G みたいなものがいるじゃないですか出会いたくないですよね。出会いたくないですよ。出会いたくないからどうしようかなって考えた時に、偶然入ったお店の店長さんが、クローブってさ、やつが嫌いな匂いだから、あれ家に置いとくだけで来なくなるんだよっていう話をしてくださったんですね。何この神様ありがとうみたいな偶然の出会いからすごい情報を聞きまして、大量に買いました。家のいろんなところに置いたり、あとはあの丸いボールとかオレンジとかにクローブをくっつけて、それを紐つけて吊り下げてオーナメントのようにして窓とかに吊っておくっていうのも虫除けになるそうです。で、実はクリスマスツリーのオーナメントってこれが元だそうですね。クローブっていうものを、ボールとか何かに突き刺して、それを紐つけて魔除け、虫除けならぬ魔除け、災い除けで吊るしていたものが、その願いを込めてクリスマスツリーにつけられるようになって、オーナメントになったみたいな流れになってるそうなんです。面白いですよね。ということで、私はその情報を仕入れてからクローブ大量買いいたしました。おすすめでございます人体には無害なのでとてもいいなって思いました。で、今日のお話は全く関係ないんですけれども、他人のことで悩むのは課題違いだからっていうお話です。他人とのこと、他人のことで悩むのは課題違いだからっていうのはどういうことかっていうと、これは自分を大事にできる生き方の思考法かなとは思っています。例えば、私は神様と喋ったことがない、正しくは記憶がない人なので、霊感もないですしね、だし、この人生、この現状をどう生きたら正解なのかが全然わかんない人です。普通の人これが普通かわかんないですけど、でもある人にとっては、そう、私がこれまで出会ったいろんな方にとっては、そういう方々とつながっているっていう自覚を強く持たれている方もいらっしゃいますし、いわゆるスピリチュアリティな世界ですよね、そういうものに長けてる敏感な方もいらっしゃいます。いろんな方々の話を聞くと、それこそやっぱり今世の自分の課題っていうものを持って私たちは生まれてきているから、その課題をクリアしていくように人生でいわゆる苦難がやってきたり、苦しみや悲しみがやってきたりするようになってるんだよ、それ自分が選んでるんだよっていうような話を聞くこともあります。で、私はそれを、分かんないけど信じてるタイプです素直に信じてるタイプです。あ、そうだったらいいのになってやつですね。そうだったら面白いのになっていう感じです。で、ここで周りの人と関係性、人間関係ってところで、あの人と私はなんだかうまくいかないなっていうような状況がやってきたり、周りの人と比べて私はなんだかうまくいってないな、生き方って、大人になったのになんでこんなに不器用なんだろう私っていう、周りと比べて落ち込むようなことがあったら、ぜひともそんな確証のない話だけれども、他人のこと、他人とのことで悩むっていうのは自分の今世の課題がそれぞれ違うからなんじゃないかっていう考え方してみると、意外に楽になれることがありますっていう、今日はなんだか抽象的なお話になりそうですね。でもこう考えていくと結構楽になれることもあります。例えばなんですけれども、私はこれまで手相鑑定カウンセリングっ ていうものであったり、まあただのセッションとかオンラインイベントとかでたくさんの方々のお話を伺ったり悩み相談を聞くっていうことがありました。一つ一つはおしゃべりできないですけど、ある人にとっては離婚してしまったっていうこと、子供がいるのに離婚してしまったっていう、その自分に対する罰ですよね。自分がやってしまった、我慢できなくって離婚してしまった、家を出てしまったっていうことが今もなお後ろ髪を引っ張っていて、今もなお自分のことを責めている一番の原因がそこだったりする方いらっしゃったんですね。本当は本当はもうそれ以外の選択肢が分かんなくって、家を出るとか離婚する以外にも何か方法があったかもしれないけども、たまらなく辛かったから、もう私は家を飛び出して離婚させていただいたんです。でも子供がいたのに子供に迷惑をかけて、なんだか後悔はしています、でもそれ以外のやり方が分かりませんでしたっていう方もいらっしゃいます。でその方が私のところに来てくださった時は、いろんな話を聞かせていただきたんですね。その今の現状とかこれからどうしたいかっていうところも手相を見させていただきながらお話伺いました。そしたら私の中で感じ取れることっていろいろあって、なんだかんだでこの方は今めっちゃ幸せなんじゃないかな、好きな仕事をやり始めたり、自分の自由時間が増えたから命を謳歌できる時間も増えたし、子供さんとの関係性も良好なわけで、ま、なんか楽しそうだなっていう一面も見られるんですよね。でその方は女性なんですけど、子供に対してもめちゃくちゃ楽しい毎日を送らせてもらっている、でもお母さんが我慢できなかったせいでお父さんを奪ってしまったっていう罪悪感を持たれている方でもありました。でもそんな方の手相を私は見ていったんですけど、だいたい離婚された年って開運線が出てたりするんですよ。おめでとうの線が出てたりするんですよ。それってどういうことかというと、自分の今世での課題っていうものがそれなんですね。人と違うっていう場合の方が多いからです。じゃあここからは例えばですよ、この離婚してしまった、子供に申し訳ない、自分で自分のことを否定してしまう、まだ私は幸せになっちゃダメなんじゃないかって自分のことを罰ゲームずっと与えてしまってる状態、私幸せだって言っちゃダメな気がする、私は一生この罪悪感を背負って生きていかなきゃいけないという不安がある女性、私のところに相談に来てくださった方の職場に、これも私の妄想のストーリーだと思ってくださいねA さんと B さんっていう仲良しの同僚がいたとしましょう。 A さんは結婚していて、とにかく家族関係波乱万丈だけれども、なんとか結婚生活続けていますっていう状態だったとしましょう。 B さんは独身だけれども結婚したくない、結婚するっていうことに踏ん切りがつかない、なんかプロポーズめいたことを相手のパートナーに、されたことはあるけれども、まだ私は結婚する勇気がないっていうこの同僚がいたとしましょう。そしたらこの私のところに相談に来てくださった方は、離婚された罪悪感から幸せになっちゃいけないって思い込んでいる方だったんですね。でも A さんは結婚生活波乱万丈にやっていて、 B さんは結婚する勇気がなくてっていうような状態。この3人でお昼ご飯お弁当一緒に食べるとか、多分トイレ休憩とかで一緒になった時に何か喋るとか、いやアフターファイブとかで一緒に飲みに行ったりとかしてるかもしれないですよね。そういう時の会話って全員が違う課題なの分かりますよね。これがそういうことで、この課題が違うっていうことで、私たちは周りの人と勝手に比べて自分のことを落ち込んでしまったり、周りの人からどう見られているかばかりを気にして、考えなくていいこと、悩まなくていいことで悩んでいることがあります。いや例えば A さん、結婚生活波乱万丈だけれどもなんとか続いている A さんと、この離婚してしまって罪悪感って思っている主人公が2人で会話している時に、多分 A さんの悩み相談を主人公が聞いていると、 離婚してしまって罪悪感って思ってるその主人公が聞いている時って多分聞きながらずっと自分のことを責めてると思うんですよね。 A さんは波乱万丈でなんかもう毎日旦那さんと喧嘩したりお金のことでもあれこれしたりなんかいろんなことちゃんと向き合ってるのに私結婚生活から逃げたんだった私パートナーから逃げたんだった A さんこんなにも頑張ってるのに私逃げたんだっていう風に多分話を聞きながらずっと自分のことを責めてしまうかもしれないです。かもしれないですよ。私多分そうやっちゃうタイプなんですねあの人あんなに頑張ってるのに私逃げちゃったぜえやべえな私ってあ私ダメな人間だ私弱っちい人間だって多分私ずっと責め続けちゃう罪悪感に浸り続けるタイプでもあります。でもここで気づいた方がいいのは A さんの今世の課題って言っちゃいましょうか。今世の課題が合わない個性の持ち主と家族関係を結んでそれでもなんとか一つの何か形を残すっていうのを今世の課題で選んできているかもしれないですよね。お互い分かり合えない分かり合えない人間と同じ家に住んで喧嘩もするもうなんかもう絶交してやるとか今度こそ離婚だっていう大きな喧嘩もしているかもしれないですよね。それでも家族っていうものを続けるのが A さんの今世の課題かもしれないです。じゃあ主人公は離婚してしまったっていう罪悪感をずっと持っていて子供との関係も円満なのに子供にもなんだか申し訳ないお父さん私が奪ってしまったっていう罪悪感ばかりで毎日生きてる主人公の今世の課題は何でしょう。どんな自分でも OK だよねって自分に許可を出すのが今世での課題かもしれないですしどんな状態だったとしても私は幸せだって言う自分に言う自分の心から言葉を出すっていうことを許してあげるそれが今世の課題かもしれないですね。ではたまたそれこそ自由になるっていうことですよ。我慢し続けるっていうのが今世の課題の人もいるかもしれないし我慢とかじゃなくても自分の本当の気持ちに素直になってみる自由になってみるそれに許可を出してみるそれを行動してみるっていうこと周りの人からそんなやめときなよもう一回頭冷やして考えなよとか自分の実の親からももう一旦落ち着きなさいやめときなさいそんなことって言われるようなことだったとしても自分の本心から望んでることに正直に OK を出してあげるそのこと自体が今世の課題の人もいるわけなんですよね。どっちが自分のクリアなのか分かんない分かんないから自分自身にしか分かんないんですよ。じゃあさっきの、3人組の話に戻りましょう。もう一人 B ちゃんっていう人がいましたね。で同僚の中で B ちゃんっていうのは彼氏がいてプロポーズっぽいことも言われたでも私まだ結婚したくないな結婚したら私のこの毎日の自由奪われるんでしょなんかやだな結婚したくないなもっともっと自由を楽しみたいなって思ってたとしましょう。じゃあその B ちゃんの課題と主人公の人の課題も全然違うはずなんですよ。主人公離婚しちゃって罪悪感って思ってる主人公の課題が自由になっていいよって自分に言ってあげることとか本音で生きること本心から願っている現実を手に入れるために行動することが今世の課題いろんな人に責められながらでも自分で選ぶということが今世の課題なのであればもしかしたら B ちゃんの今世の課題っていうのはそれでも誰かと生きてみるっていうことに挑戦するかもしれないですよね。私今のまんまがいいな今のまんまが本当に楽しいな自分のお給料で好きなもの買って好きなもの食べてもう好きなところに旅行行って好きな友達と遊んでこのまんまがいいなって思ってる B ちゃんの今世の課題は少々自分を我慢させたとしても誰かと一緒に乗り越えるっていうことが今世の課題かもしれないんですよね。自由っていうものは一人だから得られるものじゃなくて誰かと一緒にいても自由って味わえるよを目指しているのが今世の課題かもしれないです。だから周りの人の悩みと自分の悩みって比べなくっていいんですよね。私はよく なんだろう、お母さんの集まりとかに顔を出して話を聞いたりとかすることもあります。いろんな人の話を聞かせていただければいただくほど、自分自身がなんて冷たい人間なんだろうって思うこともあるんですよ。例えばある人は子供のことが心配でひたすら子供のことを悩み考えている方もいらっしゃるし、ある人は自分の両親が年老いてきたからどうしようかな、一緒に住んであげようかなで本気で悩んでる方もいらっしゃったり、でまたある人は会社の同僚でずっと休みがちな人がいてなんか心配なのよねっていう悩み相談を私に教えてくれるんですけど、なんかもう自分のことが私ちょっと寂しくなったんですよ。それはなぜかっていうと、周りの人、私が出会った周りの人は自分以外の人のことで悩んでるんですね。で私はいつだって自分のことで悩んでます。あ、私全然役に立ててないなとか、私もっと貢献したのになんでだろうとか、もっと楽しんで仕事したいのにあーとかね、そんな風に自分のことばっかりで悩んでるなと思って、そうやって周りの人の悩み相談を聞くことによって落ち込むことってありました。どんだけ影響受けやすいねんって感じですよね。でもこれは周りの人と私の課題が違うからなんですよね。ある人は子供と一緒に何かを乗り越えるとか、子供との関係が今世での課題かもしれないし、ある人は親離れをすることが今世の課題かもしれないし、そんなの人によって全然違うんですよ。だから誰かと悩みの中身とか悩みの質を比べなくていい。あの人は全然仕事で悩んでないな、私ばっかり仕事で悩んでるな、私ってダメな人間かなって落ち込まなくてよくって、大事なのは悩みの中身、自分の悩みの中身が変化し続けていること、正しく言うと進化し続けていること、ここにフォーカスしてあげると楽になっていくと思います。私たちは大人になるにつれていろんなものが見えるようになってるし、いろんな人の顔色も気づけるようになっていたり、ちょっと頭を使って考えたら、あ、これできるかもしれないなって思った、だけどやらないっていう安定思考を選ぶことだってあります。し、分かってるのにやらない、知ってるけどやらない、できないふりしてるっていうことも自分の頭で理解してることだってありますよね。でもだからといって周りの人と比べない、比べていいのは過去の自分の悩みの質。昔は小学校の時にあの子から嫌われたら私人生終わるかもしれないで悩んでいたあの頃と比べて今全然違うやん、私大人になったね、成長したねっていいし、交換日記つらい、友達とのグループ交換日記つらい、私テレビ見たいのにうっていうことで今悩んでいない。LINE のメッセージこれどういう意味かな、え、なんて返そうかなで悩んでいない、それだけでいいんですよ。昔の自分の悩みと比べて今の自分の悩みの中身、それ比べると確実に、あ、私成長してるなが実感できると思います。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。そして最後になりましたが、この音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけますと、無料で学べる自分で手相を見る方法の講座が紹介されています。5日間で続くメールが届いてくるんですけど、そのメールにですね、私の音声がついてますので、その音声聞きながらあなたの手のひらで自分でセルフ鑑定してみてください。自分の強みとか個性とか気質とか、見方によっては自分の天命、そして開運のタイミングも見れるようになっていきます。ぜひともお試しください。詳細はこの音声の URL リンクからチェックしてくださいね。では最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。